俺にも言わせる大甲子園第2夜、本日はタンズから3名の方をお呼びいたしまして、収録したいと思います。一つよろしくお願いします。まずは早速ゲストの方をの自己紹介を振っていきたいと思いますよ。一つよろしくお願いしますね。まずはケンケンさんでございます。
はい、どうもお久しぶりでございます。ケンケンです。
はい、続きまして、はい、ふみやさんです。
はい、ふみやです。よろしくお願いします。
はい、そしてもちにさんです。
はい、もちにです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私を含めて4名で本日は収録していきたいと思いますよ。一つよろしくお願いします。はい、本日は8月8日日曜日、現在22時4分といったお時間でございますけども、本日はあの僕たちの仲間、ジャンコさん第一子が生まれたそうですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。おめでとうございます。うん、大めでたい日に、収録させていただくといった形になってます。はい、ジャンコさんと僕は同い年なんですよ。うん、で一回お会いしたこともあってね、ちょっと僕としては感慨深いものがあったりするんですよね。うん、はい、そんな中で、台風によりまして8月9日の甲子園の初戦が延期になりまして8月10日となりました。はい、で、我々ターンズメンバー、大甲子園ベットしておりますので、その話を夕べに語っていただけたらと思うんですけれどもですよ。まず、収録にお誘いしましたリスナーさんでも、サイロさんという方がいらっしゃるんです。皆さんご存知いらっしゃいますか？
いえ、ちょっと
ですかね。はい、ラジオトークとかでね、僕はちょっと絡ませていただいたりする人なんですけども、お誘いもしたんですけども、ちょっとなかなか人前でおしゃべりはっていうお話がありまして、でそのメールをですね、ぜひもちんさんに読んでいただきたいと思いまして、もちんさんにスクショを送らせてもらってるんですけども、
はい、
はい、ぜひサイロさんのメールを読んでいただけますか。僕は大甲子園のお話一緒にしませんかというような文言を送ってございます。その返信のメールでございます。
はい、も
う、はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、サイロさんからのメッセージをお読みしますね。
はい、
ごめんなさい、喋りに自信がないので、特に高校野球に詳しいわけでもないので、声での参加は控えさせていただきます。北海道勢の小ネタ情報としましては、北海は今春選抜初戦でさよなら負けした神戸最大付属とのリベンジマッチ、声は出せないのですが、チャンスで踊るアゲアゲホイホイに注目。帯広農業のピッチャー佐藤の名前は大きな海と書いて、海が今度はありません。キャッチャーの渋谷は、渋谷は、打率 0.560。昨年の支援年大会では、背番号2をつけながらも試合に出られず、今回は雪辱の機会。しかも相手はプロ注目の風間打球でいいんですか？
風間キュータって呼ぶんですよ。
風間キュータ、
うん、
風間キュータって人の名前なんですか？
これ人の名前です。
おー、
はい、
で北北海道大会で1試合平均10安打を記録した打線と雪国で鍛えた守備力に期待です。 PS大甲子園は風間キュータ、
うん、
スーパージータに選んでしまいました。はい、以上となります。
はい、ありがとうございます。はい、といったところでサイロさんね、今回は出演は辞退という形になりましたけれども、今日は3人で喋っていきましょう。一つよろしくお願いします。はい、あれ大丈夫かな。はい、ということでまず、モッチーさん。
はい、
はい、ベッドされた3校ご紹介いただけませんでしょうか。
3校ですね、私、うん、3校に絞れまして、
うん、
ね、確かね、あんまり ビッグニュースですけど、
はい、
宮城、山形、川手あたりだったと思う。
はい、事前調べておきましたよ。モッチーさん、スーパージーター東北学院。
あ、そうです、そうです。
うん。で、ノーマルが日大山形と盛岡大附属高校。
あ、そうですね。はい。
といった形になってます。はい。モッチーさんには事前に、あまり自信がないんですって言われてたもんですから、今日は、じゃあアシスタントでという話にさせてもらってて、何かこれだけ言っときたいよっていうのがあれば、ぜひ教えていただけたと思うんですけども。
特にないです
か。はい、わ、はい、かりました。じゃあ続きましてケンケンさん、いいですか。
はい、
はい、ベットされた3校をぜひ教えていただけたらと思います。
はい、私はですね、茨城の鹿島学園がスーパージータですね。
はい、
で、あと2校が、仙台松戸と、
うん、
あとは東海大菅生と。
そうですね。はい、はい。
関東で固めてみました。
なるほど。
はい。はい、
じゃあ、スーパージーターから、ぜひご解説をいただけると。
まあ、鹿島学園って、
はい。
サッカーで有名なチームなんですよ。チームというか、高校なんですよ。
そうなんですか。はい。
鹿島アントラーズの、
うん。
非常に近くにある高校で、
はいはい、
よく鹿島ユースの人とか、
うん、
鹿島のジュニアだったんだけどユースに上がれなかった人とかが、
そうかそうか、はい、
通ってる学校なんですね。
なるほど、うん、
で、もともとサッカーではかなり知ってたんですけれども、まあ、野球がここ 5,6 年ぐらいで、
うん、
まあ、ちょっとぐっと強くなってきて、
へー、はい、
まあ、ようやく、まあ、念願の甲子園ということで、
うん、
まあ、今回は、まあ、地元ということもありまして、
はい、
まあ、スーパージーターかけさせていただいたと。
なるほど。
ええ、
はい、
で、多分人気はないですけど。
あ、そうなんですか。
人気はないです。
はい、
一応今回スーパージーターかけたのは私だけなんで。
あ、そうなんですか。
ええ、まあ、万が一優勝すれば私の総取りということで非常に楽しみにしてるんですけど、まあ、初戦の、まあ、モッチニーさんの盛岡大に勝てば、波に乗れるんじゃないのかなというところでございますね。
鹿島学園対盛岡大附属高校は4日目8月13日金曜日に対戦がございますね。
はい、非常に楽しみですね。
はい、
まあ、あとはこの鹿島学園って、
うん、
監督さんが、
はい、
鈴木監督さんというんですけれども、
はい、
もともとは日大藤沢の監督で、
はい、
甲子園行ってますね。
へ、
うん、で、その後日大に行きまして、
うん、
で、日大で監督をやっててと。
うわぁ。
ここでベイスターズにいた村田とか。
村田修一ですか。
はい。
はい、はい、はい。
あと、長野とか。
はい。
あそこら辺を、教えた監督でもあるということで。
両名とも巨人の印象がありますね。
まあ、そうですね。ありますけれども。ええ。まあ、まあ、そのような監督が2015かな、
うん、
かなんかに来て、
うん、
で、それまで非常に柄が悪い高校だったんですけど、
柄が悪い、そうなんですか、
はい、もう野球部はもう、まあ、札付きの悪ではないですけども、
はいはい、
なんか万引きしてみたりとか、
はい、
飲酒で捕まったりとか、
スクールウォーズの印象ですね。
そういうのでこう業界を賑わせてたんですけども、
業界を、はい、
まあ、監督が変わって、
うん、
で、結構この監督さんってその人の教育に力を入れてる人でもあって、
はい、
どんどんこう人たち、その生徒たちも良くなっていってと、でそういう、まあ、ストーリーもありますので、
はい、
まあ、ぜひ、これを機に皆さん知っていただきたいなと。いう高校でございます。
まさにスクールウォーズの印象がありますね。
しかも寮ですから、
はい
はい、鹿島学園って言っても鹿島の町の方には全然ないんで、
へ
ー、北浦っていう湖の近くに、どっちかと近くかな、ある、うん、どっちかと山の中にあるような隔離されたところにいるような人たちなんで、
あら、そうなんですか、
まあ、頑張っていただきたいと。
はい、続いて仙台松戸行きましょうか。
仙台松戸は、
うん、
まあ、誰かさんと同じような感じですけれども、
ええ、
まあ、持丸さん B 期と。
は
持ち丸監督ってもともと茨城の龍ヶ崎一号とか、
はい、
藤代高校で甲子園に行ってた監督さんで、
うん、
で上層学園の監督に木内さんの後になって、
はいはいはい、
で成績不振で追い出されて専大松戸に行くっていう、こうドラマがあるんですけど、
うんうん、
まあ、非常に高校の時、あれじゃなくてその茨城の高校にいた時から非常に応援してた監督さんなんで、
うんうんうん、
まあぜひ、もう結構いい年にはなってきたので、
うん、
最後に一花咲かせていただきたいと。
なるほど。
ということで甲子園に出る限りは、うん、推薦はしていきたいなと思ってる高校ですね。
はい、仙台松戸。
仙台松
戸。はい。前評判良さそうにするんですよね。
そうですね、春の関東大会も勝ってますんで、
うん、
まあ、これも初戦を上手に勝てればいいのかなと、
うん、なるほど、初戦、明豊ですね、
明豊ですね、
強いですね、
優勝するかもしれないですね。
ケンケンさんがスーパー時代に選ばれた鹿島学園と同じ日、8月13日金曜日にこの仙台松戸と明豊のゲームもございますと。いった感じですね、
はい、天国か地獄かという一日になりそうですね。
本当ですね。次行きましょう、東海大菅生行きましょうよ。
まあ、これはもう、うん、まあ、関東の中でもう一個抑えるならここかなと思って、
はい
はい、いや初め横浜に行こうかとしてたんですけど、うん、文也さんが今年はやめとけよっていうんで外してこっちに行った感じですね。
あ、そうなんすか。
ええ、というのも今年コロナの影響があるんで、
はい、
あんまりどこも対外試合って十分にやってないんじゃないかなと思ったんです。
そうなんだ、はい、
そうなってくると、
うん、
自力がある地域が勝つんじゃないかということで、
うん、
まあ、北海道、東北、北陸とか中国、四国、九州とか、
うん、
まあ、あそこら辺初めから外しましたんで。
あ、そうですか、はい、
関東、東海、近畿の中から3個選ぼうと思ってたので、
うん、
でまあ2校関東選んだから、
うん、
まあ、今年はちょっと関東で固めて、
うん、
結局自分でいろいろ調べてここだここだってやっても、
はい、
実際始まっちゃうとやっぱ関東に住んでる以上は関東勢が勝つと嬉しいので、
はいはいはい、
もう関東で固めようと、
うん、
いうことで、
うん、
今年はあまり見てないんですけど、
はい、
そういう頭の中での理屈立てで全部選びました。
心持ちとして杉田さんたち の九州山口大作戦みたいなもんですか。
ああ、それに近い感じですね。まあそれで北関東の3校っていうのも芸がないなと思いまして、
ほうほうほう、
まあ、関東の中で自分が勝って嬉しいのはやっぱりここかなっていう、
うん、
のでもう純粋に勝ってほしいチームで選びました、
うん、ありがとうございます。はい、東海大菅生は5日目8月14日東海大阪桐蔭との対戦ですね、は
い、もうみんな初戦がいい感じなんでそれも相手に優勝したかもしれないですよね。
強豪揃いと、
い
うことですね、う
ん、勝てば一気にいくと思うんですよね。
そうですね、
はい、
逆にゼロの可能性もあるかもしれないけど、
これは今年は0点の可能性が出てきました
ですね。
はい、
じゃあケンケンさん雄弁に語っていただきました。じゃあ続きましてフミヤさんいきましょう。
はい、はい、ではですね、
うん、
横浜、
うん、
東海大菅生がいいですね。
はい、ケンケンさんには横浜はやめときなって言ったって言われましたけど、
はい、はい、言いましたけど、まあ、母校である以上押さざるを得ないって。
なるほど、
はい、はい、
愛が勝ったと。
はい、まあ、基本的にはもう1年生頼みのチームなので、
1年生だも
ん、うん、
多分なんですか。
はい、あ、そうですね。1番の尾形くんとあとピッチャーの杉山くんですね。この2人が、はい、まあどれだけやるか、
うん、
次第で上がれるか上がらないか、
はい、
が決まるんじゃないかなと思ってますね。まあそれなりにやるとは思うんですけど、特に1番打ってる、尾形くんは選球眼がいいので。
うん、
まあ、塁に出てくれると思うんですけど、うん、なんで点はそれなりに、うん、取れるかなと思うんですけど、
うん、
ピッチャーも、まあ、そこそこしかいないし、 守りもこう何試合か見ててそんなにいいわけではないので、うん、とても優勝とは言えないかなと思ってますね。
あ、そう、
まあ、来年再来年、はい、うん、期待するチームかなと。
あ、うん、その試金石になるようなそんなゲーム、そんな大会になりそうですか。
そうですね、うんうん、まあ、下級生どれだけ使えるかが、まあ、うん、今年のテーマになってくるのかなと思いますね。
へえ、まあ、なるほど。横浜高校、はい、2日目ですか、8月11日水曜日、広島新庄高校と対戦が決まりますね。
はい、
うん、どうですか、広島新庄との対戦。
ピッチャーがまあまあいいんですよね、あそこね、確かね。
あ、そうですか。
なんて、うん、ちょっと面白そうな感じかなと思いますけど。
なるほど。
うん。
じゃあ、ノーマルいきましょうか。ケンケンさんと同じ、東海大菅生を選ばれましたね。
はい。はい、菅生、っていうかもう、残りの2校をどうしようかなと思ってたんですけど、うん、で、30日ぐらいに一応、バーっと、一覧を見て選んでて、
はい。はい、
で、その時に決まってなかったのが愛知と東京の2つだったんですね。うん、で、まあ、本当だったら、愛知の共栄と東東京の関東1位にしようかなと思ってたんですけど、
はい、
どっちも潰れちゃって困ったなと思って選んだのが菅生ですね。
うん、
で、もう、なぜ選んだかって言ったら、まあ、これも横高つながりなんですけど、
横高つながり、
小池、はい、はい、小池くんっていうのが、横高からベイスターズに来た小池っていう選手の息子さんなんで、ええ、もうこれはここ押すしかないだろうと。
ああ、
それだけですね。
それだけ。なるほど。何やら、ダメ元の話で、浜崎さんだったかな、言ってらっしゃったかな、今年の素顔はよく打つみたいな話を言ってらっしゃるな記憶がありますが。
そうなのかな、
じゃなかったっ、
まあ、素顔は大体打ちますよね。
あ、打つ高校、あ、打つチームを作ってくるのが伝統なんですね。
まあ、そんなイメージが
なるほど、ね、
ありますね。
先ほども言いましたように5日目8月14日大阪桐蔭と対戦が決まってると。
そうですね、
はい、大事になってますよね。うん、ノーマルもう一個北海ですよ。
回ですね、うん、もう一個はピッチャーのいいチームを選ぼうと思ってたんですけど、
うんうん、
で、まあ明桜の風間にかけるのもちょっと芸がないかなと思って、
はい、
北海の木村くんの方に行ったって感じですかね。
この木村くんというのの特徴はいかがですか。
そうですね、うん、なんか、まあ、こじまりした、松井裕樹みたいな感じかなと思ってて。
こじんまりした松井裕樹、
はい、うん。ストレートとスライダーの組み合わせですよね。やっぱり、高校生であれだけ投げてくれれば、そんなに連打は食らわないんじゃないのかな、という感じですかね。
うん、
あと、スリークォーター気味で投げてるのも、まあまあ面白いかな、っていうのもありますし。
うん。
勘のいいピッチャーは結構ね、上から投げちゃってて。
うん。
うん、なんか今大会の中では面白いタイプのピッチャーかなと思って木村にって感じですね。
なるほど。先ほどモッチーさんに読んでいただきましたサイロさんのメールにもありました。春の選抜で、初戦のね、対戦校神戸国際にサヨナ負けを してんですってね。
そうですね、
ね、これのリベンジ
が叶ったんですよね。はい、
叶ったらいいよねって、うん、いうことですよね。
まあ、春も言うほど打たれて、まあそこまでのゲームやってるんで、
うん、
まあ今回もいいゲームになるんじゃないかなとは思ってますけど。うん、
何やら神戸国際も強いそうで。
そうですよね、うん、まあそれぐらいちょっとね、なんかどんどん他のチームに目移るしちゃうんで、
うん、
あんまり、うん、はい、敵は見ないようにな
るほどなるほど
してるんですけどね。
確か浜スキーさんとそれからチキンバレーさんがスーパージュタに選んでたんじゃなかったかな。
ああ、でもお二人とも出身兵庫ですよね。
そうですね、はい、
ですよね。
うん、
まだなら大丈夫です。
なら大丈夫ですか。
で、
はい、気にしない気にしない
ですね。その年で多分来てるはず。はい、 僕の横行と一緒だはずなんで、はい、
あ、同じやな、野無品で。
はい。
はい。はい。といった感じですね。ああ、なるほど。わかりました。はい。美和さんのやつを聞いたのに僕が言わないのもおかしいので、僕も言っときましょうか。
どうぞ。
はい。僕はスーパージーター、県岐阜商業。ノーマルが毛皮、鶴が毛皮と、アダン、光を選びました。県岐阜はですよ、あれですね、カジシャさんでしたよね、確か。
はい。
ね。
中学からね。
もうそこで選びましたね。うん。カジシャ、カジシャ、カジシャ。ってね、思って。なんかカメラ、カメラ、カメラみたいでしょ。皆さん、フリッパーズギターご存知でしたか？フリッパーズギター知らないですか？小山田圭吾ですよ。
最近何かと。
そうそうそうそうそう。
話題になってる。
今日閉幕したオリンピックのね、なんかそんな音楽の担当されてたそうですけども。うん。まあまあ、そこからね、ちょっと撮ってみたんだよっていうような感じですね。あと、ケヒですね。ケヒはね、なんだっけな、出場選手の名前が気に入りまして。東哲心君っていう人と、それから、上加代田っていう背番号18のピッチャーいたはずなんですよ。名前で選びました。好みの名字だったと思うんですから。はい。あと、阿南光の方は、本当はね、明徳義塾に入れたかったんだけど、県を間違えて阿南光になってしまい。そんなドタバタで、僕のベッドは以上になります。県岐阜が3日目8月12日帯広農業。ケヒが、6日目8月15日に日本文理。阿南光が3日目8月13日に沖縄尚学と対戦がございます。さあ、僕はこれに期待しておるのですが、さあ、蓋を開けるまでわかりませんよと言った形ですよね。うん。はい。
あれでも、県岐阜は明徳ですよね。
あ、間違えた？明徳？
あ、所詮明徳だから。
明徳だ。
結果往来ですよ、きっと。
そうだ、明徳でしたね。はいはいはいはい。で、結果往来ですね。そうですね。うん。そうなんですよ。明徳といえば、岸潤一郎を思い浮かぶんですよ。で、西武に今いるじゃないですか。
はいはい、
で西武入団前に所属してたチームが徳島インディゴソックスだったんですよ。だから徳島イコール岸イコール明徳で勘違いして徳島にベットしたら実は阿南光でしたよって書いてあったんですよね。うん、だからそれはラッキーですね。うん、これ僕がもしも高知にベットしたから、1回戦でスーパージータとノーマルが当たってた形になりますもんね、はい、といった形で、ラッキーもありまして、そんな参考になりまして、はい、そんな形になってます。とにもかくにも台風が、近づいてきてて、初戦は臨時順延といった形になりまして、8月10日からの、開幕といった形になります。明日戦いをぜひね、期待したいもんですよね。
そうですね。
はい。ベッドをしててもしてなくてもいいんですけど、注目の選手、こいつだけは見ときたいなっていう選手っておられます？ケンケンさん、いかがですか？
注目の選手は、まあ、先ほど、フミヤさんの話で出て、唐突に思い出した、
はい。
やっぱ小池の息子。
小池の息子、はい。
小池の息子、
はい。
を見たいなっていうのと、
うん。
あとはやっぱその、専大松戸のピッチャーですね。
はい。
横手投げの、深沢くんっていう人が、
深沢くん。
私結構実は好きで。
横手投げなんですね。
はい。で、
うん。
最近あんまりいないかなと思うんですけど、
うん。
うん。あと、スローカーブがあるということで。
スローカーブ？はい。
はい。やっぱり、なかなか最近ね、ぽやんとした、
うん。
球を投げる横手投げって少ないんで。
うんうんうん、うん。
で結構初見ではなかなか難しいんじゃないのかなとも思いますんでね、対戦相手がね。
はい。
ちょっと私そこをゆっくり見るのが楽しみなんで。
うん。面白そうですね。へえ。
はい。
ちなみに右ピッチャー、左ピッチャーですか？
右ですね。
右ピッチャー。右の横手投げの 深沢くんですか。はい。
はい。
これは、じゃあ覚えとこう。はい。ありがとうございます。はい。フミヤさんどうですか。先ほどのテーマ、こいつだけ見ときたいっていう選手。
そうですね、うん、結構選手で今回は選んじゃってるので他のチーム今ペラペラめくってはいるんですけど、
うん、
これといって気になる選手ですよね。
選手個人、
はい、選手はあんまりいないかな。まあとりあえず風間くんだけは見ておこうかなとは思ってますけど、
はい、
あとは、うん、そんなに気になる人はいないかなって感じです。
なるほど。先ほどモッチーさんにも読んでもらった、はい、サイロさんのメールにも書いてありました。風間キュータ、風間に玉にウスと書いてキュータなんですよね。でこの人はピッチャーでマックス157でしたっけ。
そうですね。
そうですね。
ね、一応大会前の評価では大会ナンバーワンピッチャーみたいなそんな、触れ込みですもんね。
うん、うん、まああんだけ速い球投げれば、
うん、でも競技はゴロゴロの150オーバーのピッチャーいっぱいいますもんね。157まではないけどね、150オーバーって結構いますもんね。
でも今年そんなに多分いないっすよ。
あ、今年は多くないですか。
150オーバーだと当院のピッチャーが152ぐらい出たような気がするんですけど、うん、そんなもんじゃないですかね。140半ばは多いです、非常に。
あ、そうなんですね。なるほどなるほど。
いや確かですよ、
うん、
これじゃチェックが弱いんで
負けちゃってますよね。だって、
うん、
予選で負けちゃってるから。
まあその中でもですよ、あの甲子園大会でぐっと伸びてくる選手も多くいらっしゃってて、あの西武の今井達也選手なんていうのもなんか甲子園大会で評価上げてドラフト1位になったような選手じゃないですか、
ね、そうですね。
大会中にもまたぐんと伸びてくるような選手もきっといると思いますし、この風間球太選手もとても楽しみに、見たいやかなというふうに思ってございます。はい、ぜひ楽しみましょう。8月10日からね、8月10日から26日まで予定としては、甲子園大会ございます。はい、そんな形でいいですかね。モチーさんは注目の選手とかっていらっしゃいます。
はい、特にはいないんですけど、東北学院のピッチャーが一人で投げてるので頑張ってほしい、ね、
あ、なるほど。はい、リリーフピッチャーとかおらずにずっと全イニング投げてるんですか。
なんか予選ちょっとだけ見たんですけど、うん、なんとなく投げてる感じですね。
そうなんだ。おー、初戦愛工大名電強そうですよね。
そうですね。
モチンさん、ちょっと話は変わるんですけど、この間、スペース出てられましたね。
です。
ツイッターのスペース
聞いてるっちゃ聞いてるけど、あんま多分私一瞬だけ一回喋ったんですけど、お昼に。
そうでしょ、僕見ましたよそれ。
ああ、すごい。
東京五輪のバレーボール大会の実況かなんかのやつでしたね。
そうです、そうです。
知ってられる方の枠だったんですか。
いや、全然知らない。なんとなくツイッターで見かけたことがあって、うん、で、その方、ちょっと、ケニアのバレーボール選手の指導に当たってる方だったんですよ。
へぇ、はい。
そうなんです。一人で喋られてたので、
はいはい、
もう、なんとなく喋れそうって思って、
うん。
何聞いてる方もいなかったので、一緒におしゃべり。
スピーカーとして、ね、登壇されてらっしゃいましたよ。僕もちょっと仕事中だったもんですから、ちらっとしか聞けなかったんだけど、
うん、
出てんじゃんと思って。はい。僕も、今までスペースって1回か2回ぐらいしか開いたことないけど、もし僕を見つけたら、ぜひ入ってきてくださいね、もちみさんって。
私、野球の話全然わかんないですよ。
野球じゃない話もしますから。無償会話的でもしますから。
はい、
よろしくお願いします。はい、そんなコーナーで30分過ぎましてですよ、予定40分のつもりで言ってて、まあ、こんな感じでいいのかななんていうふうに思ってたりもするんですけども、これだけは言わせろっていうのをお三人何かありませんか。
私実は一つ注目してることがあって、
うん、はい、ぜひお聞かせください。
県立高校、
県立、はい、
ここ5大会、
うん、
1校だけ毎年入ってるんですよ。
1校、はいはいはい、はい、
別に2015年が秋田商業、
はい、
次が鳴門、
はい、
三本松、金足農業、明石商業って形で、
はい、
1校だけ入ってるんですよ毎年。
へえへえ。
この1校が今年本当に来るのかと、
うん、
どこが来るのかっていうのが実は結構個人的には楽しみにしてて、
うん、
まあ、私その中では県岐阜が来るんじゃないかなとは思ってるんで、
うんうん、あ、県岐阜が、はいはい、
県岐阜が今年はベスト8に滑り込んでくるんじゃないのかなと、
あ、
思ってるんで、はい、自分がかけてる高校と関東以外では、うん、県岐阜商業非常にちょっと実は注目してて、
そうですか、はい、
ええ、まあ、頑張っていただきたいなと。
あ、ありがとうございます。
いえいえ、
僕ちょうどスーパー時代選んだものですから、はい、
はい、
僕は過去何大会か、特に高校野球も詳しくないものですから、自分が住んでる島根と、自分が働いてる鳥取と、それから京都が、あ、大学京都だったものですから、京都と、とりあえずこの3県に、ベットしてたんですけど、あまり得点が稼げないものですから、もう一回ちゃんと考えてみようと思って今回こんな話にしてみましたけれども、はい、ということでちょっと僕も今回は得点を狙ってみたいな形にもなってます。はい、ぜひ結果を結果は後でご老中という感じでね、ぜひこの大甲子園楽しんでいきましょうといった感じで締めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい
はい、というところで本日は俺に噂の大甲子園第2夜、もっちみさん、けんけんさん、ふみやさんをお迎えいたしましてのおしゃべりでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。